いつもの移動が旅になる。音で巡る30分間の小旅行へご案内します。
こんばんは、ヒッコリーの久野久志です。ヒッコリーサウンドエクスカーション、この番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしています。さあ、本編に入る前にですね、今日はサウンドエクスカーションに春の到来をつける久野のツバメ初観測情報をお伝えしたいなと思います。まあこれはですね、もうサウンドエクスカーション内においては毎年恒例ですね。もう桜開花宣言的な位置づけのお知らせとなるんですけれども、まあ私久野がですね、この松本市内でツバメをシーズン初めて目視で確認できた日を記録して、まあ、皆さんにお伝えするというね、まあ、ただそれだけのことなんですけれども、今年はですね、4月の6日の土曜日にツバメを初観測いたしました。はい、これはもうね、拍手の SE までかぶせちゃいますよ。まあ嬉しいですね。まあこれから4ヶ月くらいはこの街のどこかにツバメがいるんだななんて思うと、もう本当にね、それだけでもうたとえ心がすさみきった日でも、もうなんとかやっていけるんじゃないのかなというね、まあ気もしますけれども、さあ皆さんの街ではいかがでしょうか。もうツバメは来ていますかね。まあまた気が向いたらですね、あなたの街のツバメ初観測情報をお教えください。はい。さあということでですね、まあそろそろ本編に入りたいなと思いますけれども、今夜のサウンドエクスカーションは、番組ほぼレギュラーミニキュートの斉藤智康さんと一緒にお届けいたします。今回のテーマは BBC 音源特集。 BBC はね、まあ、皆さんご存知の通りイギリスの公共放送なんですけれども、まあ、音楽ファンにとってはそうですね、この名だたるレジェンドやアーティストの貴重なライブやセッション音源が山のように貯蔵されている場所という、まあ、ことでもね、おなじみですよね。まあ、あなたのライブラリーの中にも、例えば、Live at BBC とか、BBC Sessions とか、In Concert とかね、まあ、そんな BBC の名前の入った作品が1枚はあるのではないでしょうか。今日はそんな音楽界の大英博物館と言っても過言ではない。これは個人の感想ですよ。はい。そんな素晴らしい BBC 音源の中からミニキュート斉藤さんがセレクトしてくれましたプレイリストで楽しんでいきたいなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ヒッコリーサウンドエクスカーション、それでは今夜も音の小旅行に出発です。斉藤さん、こんばんは。
こんばんは、ミニキュートの斉藤です。
はい、今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今夜は斉藤さんのセレクトで BBC 特集ボリューム1ということでお送りしたいと思います。それでは早速こちらの曲から聴いていきましょう。ザ・ゾンビーズでフレンズ・オブ・マインを聴いていただきました。こちらは BBC 音源の1967年ということなんですけれども、セツさん、こちらの曲についてはいかがでしょうか。
まあもう本当グッドメロディーっていうか、もう
名曲ですね。
古き良きブリティッシュポップというか、いい曲ですよね。
大好きですよこれ。はい、
うん、ちょうどこれ、まあゾンビーズってね、ちょっと名前がおどろおどろしいイメージが、
そうなんですよね。これ本当にバンド名で損してる一番の典型じゃないかなと思ってるんですけどね、これね。
そう、なんかこう、イギリス人ならではのゾンビに対するイメージがあるのかよくわかんないんですけど、僕も初めてバンド名見たとき、なんかメタル系のバンドなのかなと思って。
思っちゃいますよね。
でもなんかね、ジャケはこう、カラフルでサイケだし、こう、そろそろなんかこう、CD をトレーに入れた記憶が ありますね。したらこんな ねきらびやかなこうポップスが、
そうなんですよね、
何曲も入ってて、うん、オデッセイオラクルっていうアルバムがすごい有名ですよね。
ですよね、まあ、名盤と言われてますけどね、うん、
はい。
で、まあ、このフレンズオブマインも、まあ、オデッセイ&オラクルに入ってるんですけど、どうですかね、はい、こちらの BBC バージョンの、まあ、魅力っていうのは斉藤さんから見てどうですかね。
うん、そうですね、やっぱりこうレコーディングで構築された音を、うんうん、なんかこうバンドでこう生演奏で聴けるっていうのが最大の魅力ですよね。
そうですね、これ結構まあ複雑なコーラスワークとかも、まあ、あのスタジオバージョンで聴けましたけど、これも割となんて言いましょうかね、忠実に再現してますよね、この BBC ライブでもね。
いや、そうですよね。だからこう YouTube とかで動画見ると最近の人は本当楽器が上手くてびっくりする若い方多いんですけど、
うん、
それとは違ったこうアンサンブル、こうメンバーそれぞれがアレンジャーとしての資質があって、
うんうんうん、
楽器は別にめちゃくちゃこう指が動くとかじゃないんだけど、
はいはいはい、
こうアンサンブルとしてミュージシャンとして優れてる人はいっぱいいたんだなっていうのはすごく感じますよね、
うんうん、そうです、みんながせーので一緒にやった時の凄さみたいなのがね、うん、ありますよね。
そう、うん、呼吸の合わせ方というかアンサンブルの組み立て方というか、うん、その中で自分が今何をしたらいいのかっていうのがすごい考えながら感じながらやってるだなっていうのがこの BBC セッション一連のものを聞いても思いますよね、うん
うん、はい。2曲目はトッド・ラングレン&ユートピアでラブ・オブ・ザ・コモン・マン。こちらは1977年の BBC 音源です。
はい、これは、まあ、トッド・ラングレンとかね、この番組でも僕本当大好きで、トッド・ラングレンは、
ね、品質アーティストですよね、
うん、品質アーティストですよね、
うんうんうん、
でこれはね、1976年の、うんうん、フェイスルっていうアルバムに入ってる曲なんですけど、うんうん、この BBC セッションに関してはその頃、うん、トッドが並行してやっていたユートピアっていうバンドのメンバーと一緒にこの BBC ライブは収録されてるみたいですね、
うんうんうん、なるほどね。どうですかね、このスタジオバージョンと比べてこちらの BBC バージョンとの違いといいますか、はい、魅力っていうのはどんなところだと思いますか、うん、
そうですね、トッドって結構まあ構築型のアーティストでもはいはいはい、あるんですけど、うんうん、こうライブって結構ね、トッドって割とこの演奏とかに関しては、
うん、
こうラフっていうのが、ね、割といい加減なとこがあって、
うんうんうん、
この BBC バージョンも結構ギターソロとかこう間違ってるって言っていいほど結構めちゃくちゃなんですよね、
うんうんうん、そうなんですね、うん、うん、
でトッドのライブ演奏ってそういうとこも結構聞いてみると面白いと思いますね、う
ん、そっかそっか、うん、なんか僕正直この曲は知らなかったんですけど、なんか初めて聞いた雰囲気でいくと、なんかちょっとウエストコーストロックみたいな雰囲気かなと思って、う
ん、はい、まあ、うん、久野さんおっしゃったのすごい分かって、
うん、
トッドはね、ビートルズとモータウンをベースにしてるミュージシャンなんですけど、やっぱり時代時代でこう演奏スタイルを変えるぐらいこう器用な人でもあるんで、ちょっとやっぱり70年代のウエストコーストっぽい、
そうですね、
感じも取り入れてると思うのでね、うんうん、曲も結構長尺、この曲は長尺でギターソロも長くて、うん、しかもハモリのギターソロがあったりとか、
あ、
割と70年代って感じはしますよね、
うん、イーグルスっぽい感じがしますね、
うん、確かにイーグルスっぽさはすごいありますね、うんうんうん、
なるほど、うん、はい、3曲目にお聴きいただいたのはザ・ジャムで A Town Called Maris、 こちらは1981年の BBC 音源でした。
うん、そうですね、もうジャムもね、うん、この番組でもうしょっちゅうしょっちゅうかかってる、
はい、
大好きな久能さんも僕もね、大好きなアーティストなんですけど、
うんうん、
とこれはね、BBC の演奏自体は1981年なんですけども、
うんうん、
まあ、オリジナルが入っているギフトっていうアルバムと、
うんうん、
あとこのタウン・コールド・マリスがのシングルも、両方、アルバムもシングルも実は1982年にリリースされてるみたいなんですよね。
うん、あ、そうか、先駆けてなのか、こちらは。
そう。
あ、そうだったんですね。
だから、
うん、
そう、これね、僕もちょっと調べてみてびっくりしたんですけど、
うん、
要はだから、まあ、日本の音楽もそうですよね、リリース前にプロモーションを兼ねて、
うん、
多分 NHK の番組に出ますみたいな感じで、前もって結構披露されてるのが多いのかなと思ったりはしますよね。
ただこのライブテイクが先に出るっていうのは面白いですよね、うん、
そうですね、
うんうん、
ただなんか一応 BBC って久野さんも多分ご存知だと思うんですけど、うん、なんかその音源をそのまま流すこと自体がなんか放送規定かなんかの都合で ダメらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
それで、うんうん、それがなんかちょっとね、それもちょっとご情報だったら非常に申し訳ないんですが、僕も知識だとそうで、だからライブ、うん、BBC ライブでライブ演奏を流すパターンもあるだろうし、
うんうん、
あとはこういうふうにリリース前に BBC の多分スタジオとかで、オリジナルに極力近い形、コンパクトな形で撮って流すっていうのが結構あるみたいですよね。
まあ、あの、うん、今では多分ね普通に流れてると思うけど、じゃあ当時はそういう、はい、その制限みたいのがあったということですかね、まあ、ビートルズの頃とかからね。
ね、うん、だからバンド大変ですよね。なんか今みたいにこうプロトゥールズを使って、うん、
はいはいはい、
コンピューターを使って構築しながら構成決めて、うん、要はデモも、うん、本ちゃんの録音もあんまり区切りがない状態でやると、
うんうんうんうん、
レコーディングの後にライブっていうパターンだと思うんですけど、
はいはいはい、
この時代のバンドはやっぱり生演奏ができてる状態を作っといて、
うんうん、
レコーディングをパッと一緒にやるみたいなことを、
うん、
だからこそできたっていうことなんでしょうね。
なるほどね。
うん、
まああのザ・ジャムに関して言うと、まああの
はい、
やっぱその生演奏に、まあ、長けてるイメージがあるから、
うんうんうん、
なんかで逆にそのスタジオだとなんか意外と良さがちょっと隠れちゃう部分ありますよね、はい、うん、アレンジでね。
ありますよね、うん、特にこのギフトってアルバムはもう本当に絶頂期というか、うん、ジャムの一番最後のアルバムだから、はい、
うんう
ん、多分ね今聞いていただいたこのタンコールのマリスでも本当ライブバージョンの方が、うん、いやいいですよね。
そうですね、そのボーカルエフェクトとか、うん、なんかあのリバーブの感じとかがちょっとどうかなみたいなのが、うん、まああったりもして、
うん、はい、
そうそう、
確かに、
うん、
82年というとちょうどね80年代差し掛かりの時期だから、
うんうん、
どうしてもアルバムバージョンとかレコーディングバージョンってちょっとやっぱり時代がかった音になってる部分も
そうですよね、
あるんですけど、そこはやっぱ BBC のセッションのいいところで、
うんうん、魅力ですよね。
うん、いつ聴いてもいい時代がかってない音源っていう意味ではすごくいいと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。4曲目はザ・ラーズで Feeling という曲をお聴きいただきました。さあこの音源についてはいかがでしょうか。
うん、やっぱりこれもさっきのジャムじゃないけど、
うん、
オリジナルのアルバムバージョンより生演奏の方がずっとずっとこのバンドの魅力を伝えてる気がするバージョンですよね、
うんうん、そうですね、まあ、あのラーズ の、うん、ファーストアルバムについて言うと、あのスティーブ・リリフォードがね、はい、あのプロデューサーで、はい、結構ね、うん、メンバーと揉めたっていうあのエピソードは残ってますよね。
ありますよね、プロデューサーをとっかいひっかいやって
オーバープロデュースだみたいなね。
ね、でもそんな言うほど悪くないなとは思うんですけど、と思ってアルバムを聞いてこの BBC バージョン聞くと、
うんうんうん、
いや、 やっぱりライブのこの躍動感みたいなのはレコードにやっぱ落とし込めてないんだなっていうのも分かりますよね、
うんうん、でまああのザラーズっていうとまあどうしてもゼアシーゴーズが出てきてしまうんですけど、結構これ渋い選曲だと思うんですが、斉、はい、藤さんこの曲選ばれた理由っていうのは何かあるんですか。
そうなんかね、ゼアシーゴーズ最初、うん、選曲をしたんですけど、
はいはいはい、
今回のテーマが実はですね、うん、これ、BBC のセッションいっぱいライブも含めていっぱい音源が最近リリースされてるので、
うん、
こう10年ごとのディケードで区切ってみたんですよね。60年代のゾンビーズ、はいはいはい、70年代のトッド・ラングレン、うん、で80年代の音源でジャムで、うん、最後90年代でラーズ、
うんうん、
でちょうどゼアシー・ゴーズの音源の収録時期が1989年になってたので。
なるほど、それでそういう理由だったのか。
という理由です。ゼアシー・ゴーズもちろんね素晴らしい曲です、うん、
そうかそうか、うん、そのあえて外す意図は何だったのかとか思ったんですけど、
はい、
そういうことだったんですね、
うんうんうん、ただねラーズのファーストアルバムの中でこのフィーリン、うん、僕多分ゼアシーゴーズと並んで大好きな、
いいですね、
こう、うん、いかにもなんかこう、うん、なんとなくリバプールの、
うん、いなたい感じ、
ね、ビートだなって、うん、いいですよね、
うんうん、ちょっとロカビリーっぽい雰囲気もあってね、
うんうん、確かにこうリーゼントを決めたジョン・レノンの、
はいはいはい、うん、うん、
姿を思い出すような
そうですね、
かっこいいナンバーですよね、
うん、かっこいいですよね、うん、ボーサーミュージック Thank you somewhere From the mountain to the ocean Good sun Extra ヒッコリー久野久志がお送りしていますサウンドエクスカーション。今夜はミニキュートの斉藤智康さんと回線をつないでお届けしています。まあ、こうやって4曲聴いてきましたけれども、まあ、改めてこの BBC 音源ならではのスタジオアルバムと比較してここがいいなってところありますか？
なんかこう BBC の音源ってこう音がタイトっていうかデッドっていうかあんまりリバーブが効いてない。
そう分かる
分
かる。
その音、うん、なんかね昔で言うとあの防音が効いた、あの音楽室で音楽聴いてたような感じの音場がすごい僕は好きなんですよね。
分かりますね。これ本当目の前で演奏してもらってるようなねなんかイメージですよね。
そうですね、だから演奏前下手も分かるし、本当に楽器のタッチも伝わってくるし、本当に聴いてて楽しいですよね。
まあ、あとレコーディング作品だと多分まあ時間かけてそのコーラスだったりストリングスだったりもういろんな楽器が入ってくると思うんですけど、それを抜いたところでどうやってその解決するのかみたいなそのバンドのアレンジのね魅力も面白いですよね。
そうですね、ギター2本が一緒にリーフを鳴らしてて、そのミュージシャンが実はどっちを中心に考えてるのかとか、コーラスも4声でどこを一番メインに考えて作られてるのかみたいなところがすごい分かるから、
そうですよね、
その後でまたレコードのアルバムバージョン聞くと楽しかったりとかもしますよね。
そうですよね、でまた面白いのがね、あの全てがそのガチの一発撮りってわけでもなくて、なんかたまにあのオーバーダビングしてるなんかものとかもね、あったりして、その辺の意図もどういうところになるかわからないですけど面白いですよね。
面白いですよね。なんかジャムとかもギターのフィードバックの音を最後にかぶせてたりとかっていうなんか謎のバージョンがあったりとか、
ね、あのビートルズとかでもダブルボーカルになってたりとかね、しますからね。
言われてみるとそうですよね。なんか BBC ってやっぱりこう収録がタイトなのか、前小山田圭吾さんがインタビューでおっしゃってたのが、割となんかミュージシャン側はミスったって思ったテイクとかがあって撮り直しさせてくれって言ってもやらせてくれないらしいんですよね。
ああそうなんだ。へえ。
そう、だからそのなんか時間の兼ね合いで時間が余った時はそのオーバーダビングが許されるとか、多分ミュージシャンのランクによってわがままが聞く聞かないみたいなのがあったりするのかもしれないですよね
なるほどね。そうか、そういう事情もあるのか。
そうですね、
まあ、だからその、まあ、最近で言うとそのタイニーデスクトップコンサートとか、
あ
とファーストテイクとかねもかありますけど、あれに近い感覚もありながら、まあ、ちょっとそういうアレンジものも入るっていう面白さがね、BBC ライブありますよね。
ありますよね。
お送りしてまいりましたヒッコリーサウンドエクスカーション、お別れの時間となりました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。今夜の感想や旅のエピソード、普通のお便りなど番組ウェブサイトのメッセージフォームからぜひお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方でご希望された方には番組ステッカーもプレゼントしております。さあ、今夜はですねミニキュートの斉藤智康さんと回線をつないで BBC 音源特集をお送りいたしました。まあそうですね、斉藤さんと話をしていてですね、まあ、僕の中にも好きな BBC 音源というのはもうあれもいいしこれもいいしいくつもねもう思い浮かんできましたので、まあ、また続編ではですね、まあ、僕のリコメンドする BBC 音源もご紹介できればいいなと思いますし、あとあなたの好きな BBC 音源のリクエストですね、まあ、あの本ちゃんのスタジオ録音バージョンよりも BBC の方がいいんじゃないのみたいなね、まあ、そんな曲のリクエストお待ちしております。それでは来週も同じ時間に旅をしましょう。ヒッコリーサウンドエクスカーション、ナビゲーターは 久能久志でした。バイバイ。
やっぱり昔ってこうその、ね、ファーストテイクの話も出ましたけど、うん、YouTube とかライブ演奏をそのまま遠く離れた日本で聞く機会ってね、聞ける機会とかもないでしょうし、それは多分、ね、ロンドンを離れたイギリス国内でもそうだったでしょうし、うん、そういう意味ではなんかこうライブを聞けるっていうのがそもそも貴重だったでしょうね、うんうん、そういう意味では
それはありますね。なんかね、うん、僕高校生中学生の頃かな、あの思い出すのがね、あの、
はい、
FM であのシリアポールさんっていう方がね、あの DJ されてて、うん、その番組の中でね、はい、BBC 音源の特集をよくやってたんですよ。
あ、
でそれでビートルズとかストーンズとか、
うん、
あとキングクリムゾンとかのね BBC 版とかをテープに取って聞いてた覚えがあって、はい、そうそう、であのしかもそのお金がないから、あの、はい、そっちの音源の方先に聞いてるバージョンとかあったりもしてね、うん、はい、なんか思い出深いですよ BBC ライブって。
あ、そうですね、だからこう CD でとかで音源としてリリースされたのってね、うん、され始めたのって僕らが大人になってからだから、
うんうんうん、
そういう意味ではね、久能さんがこう日本でその大事に大事にテープに取って聞いてたっていうのはいいですよね。もうひょっとしたらその当時のイギリスの若者もレコード買えなくて、
そうですよね、うん、
ね、BBC を最初に聞いたとか、うんうん、たくさん聞いたっていうのはあるかもしれない、
うんうん、なんか今回の聞いてて、あのゾンビズだったかな、あの、はい、ゾンビズの BBC 僕初めて聞いたんですけど、うん、なんかあの最初の DJ っていうかナレーションの声の人がね、これ確か、はい、ビートルズかなんかで聞いたことあるなとか思って、
あ、
う
ん、
そうそう、
多分名物 MC みたいな方とか、
ね、多分そんな感じなんでしょうかね。
あの曲紹介ですね、その曲の頭と曲のタイトルが被って放送されるのとかちょっとかっこいいですよね、
うん、いいですよねあれね、
うん、そう、はいはい、ね、後にこう小林克也さんを交えて山下達郎が、
うん、あえて ね、やってましたよね、
アルバムを出してたりとかしましたけどね、
うんうんうん、どうですか斉藤さん、思い出す中で、まあ、今思いついた中でいいんですけど、はい、好きな BBC アルバムっていうのってありますか。
そうですね、一番好きなのはね、あの、うん、もうすごい古い音源でヤードバーズの BBC が好きなんですけど、
はいはいはいはい、はい、
で、あとはね、うん、あの一番好きなのはね、うん、まあ、月並みですけど、あのレッド・ゼッペリンの BBC がすごく好きで、
あれはいいですね、
あとクリームとかね、なんでかというとこうライブ音源とか、
うん、
レコード音源だと割と僕にしてみると長尺すぎてちょっとね、散漫な感じを受けるんですけど、僕はこうどっちかというとコンポーズされたっていうか作曲された音楽が好きなので、
うんうんうん、
そういう意味では放送の尺に収まるようにこう短く演奏されたゼッペリンとか、
うんうん、
クリームの演奏の方が実は好きだったりとかします、うんうん、
なるほどね、
まあ、本気のファンには怒られると思うんですけど
いやでも分かりますよ、うん、そうですね、まあ、多分、はい、ジミー・ペイジもクラプトンもアーティストとしては本当もっとソロ聞きたいとこだったんでしょうけど、うん、はい、それあえてね、うん、その中に収めるところで生まれるなんか面白さみたいなねありますよね。
ありますよね、しかもね、うん、やっぱりあのクラプトンもジミー・ペイジもこう短く収めるっていうもともと曲作れる人なんで、
う
ん、割と短めのソロにするとその人、うん、いや、 やればできんじゃんって聞く側としては非常に思います。
す
いませんな、ファンのファンの方に申し訳ないんですが、うん、
いや気持ちはすごくわかりますね。
はい、
はい、まあ、いろいろ今日聞いてきましたけれども、まあ、あの BBC 音源ってね、まあ、他にもたくさん素晴らしいものが、まあ、たくさんありますので、うん、まあ、とてもねその30分番組1回では収まりきらないので、うん、まあ、ちょっとこれは斉藤さんとねお送りするシリーズものとして、
はい、
またボリューム2、3といった感じでね、うん、続けていけたらいいなとね、はい、思いますね。
そうですね、たくさん手元にもありますんで、ぜひ紹介させていただければと思います。
はい、ということで、今夜はミニキュートの斉藤さんと一緒にお届けいたしました。斉藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。良い夢を、おやすみなさい。